阿光写経だより2022年10月号です。表紙の説明です。一級入魂9月16日金曜日、ふれあい生き生きサロン新松サロンに関西福祉大学の実習生2人と参加しました。前半はグランドゴルフ、休憩を挟んで後半はペタンクをプレーしました。実習生は初挑戦でしたが、皆さんが優しく教えてくださり、めきめきと上達。当日は良い天気で汗が流れるほどでしたが、会場には笑顔があふれ、暑さを吹き飛ばすようなプレーの連続でした。ペタンクとはフランス発祥の球技です。金属製のボールを投げ合って得点を競うというゲームです。男の方が球を投げている写真が写っています。今月の主な内容です。阿光の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金、おもちゃ病院、第38回幸せフェスティバル福祉ふれあい祭り、教育支援資金をご存知ですか。阿光のホットな人、実習を終えて介護保険について考えよう、ケアマネージャー編、町発見、阿光福祉ニュース、貸衣装室だより七五三用衣装のご紹介、以上となっています。阿光の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金、10月1日から31日まで。今年も皆様の温かいご協力をお願いします。地域をより良くするために。2枚の写真が写っています。ふれあい生き生きサロン。10人の方たちがいろんなゲームを持った写真が写っています。パートナーサービス。おじいちゃんおばあちゃんと芋掘りをする写真が写っています。子どもたちのために。福祉協力校育成事業。高齢者疑似体験。2人の女の子がアイマスクをつけた写真が写っています。10月1日より赤い羽共同募金が始まりました。コロナ禍の今、人とつながることが困難な時期であるからこそ、助け合いの輪を広げるために共同募金は重要な役割を果たしています。募金機関には各家庭にお願いしている個別募金をはじめ、学校や職場などさまざまな場所で募金にご協力をいただいております。寄せられた募金の多くは阿光市内の地域福祉活動に役立てられます。令和4年度目標額1150万円、その内訳です。地域をより良くするために235万1000円、ふれあい生き生きサロン活動、パートナーサービス事業、レクリエーション用品など貸し出し事業など、高齢者障害のある方のために231万5000円、 UI 訪問、移送サービス、給食サービス、敬老事業など、障害のある方のために18万5000円、障害者週間共に考える市民の集いの開催など、子どもたちのために171万円、福祉協力校育成、子どもの日児童福祉施設訪問など、福祉の情報発信に220万円、写経だよりの発行、ホームページなどの活用による情報の発信、福祉の啓発36万5000円、市民福祉講座の開催、福祉作文の募集、ボランティア活動推進のために73万円、ボランティア育成、ボランティア助成、災害ボランティアセンター育成支援19万円、心配事相談に60万円、民間福祉施設補助、災害準備金、これは県内です、85万4000円、以上となっております。おもちゃ病院、社協では子どもたちの物を大切にする心を育むことを目的に、ボランティアの協力のもと、壊れたおもちゃの修理 受付を行っています。家に壊れたまま眠っているおもちゃはありませんか？ぜひお持ち寄りください。受付日時、第2木曜日、第3土曜日、午前10時から11時まで。受付場所、総合福祉会館1階共用娯楽室。修理方法、おもちゃを預かり修理を行います。修理が終わったおもちゃから随時返却します。なお、状態により修理できない場合があります。可能であれば、おもちゃの取扱説明書や購入時の箱などをご持参ください。料金は無料です。ただし、状態により修理は有料になる場合があります。利用者の感想、お礼のお手紙より一部抜粋します。ネルン、ぬいぐるみを直してくれてありがとうございます。元気なネルンに会えて嬉しいです。もう折り紙のご飯を食べさせないように気をつけます。スズネちゃんより、男の子がおもちゃの車に乗っている写真が写っています。おもちゃ病院の先生へ、この車は知り合いから譲っていただき、いとこのお兄ちゃんやお姉ちゃんも乗ってきて、今でも25年くらい使われています。おもちゃ病院の先生のおかげで、子どもたちがおもちゃを大切に長く使うことができます。ありがとうございました。ゆうとくんのお母さんより、おもちゃ病院のボランティア、ドクター、受付も募集しています。興味がある方はお越しいただくか、赤穂市社会福祉協議会、電話079142-1397、ファックス079145-2444、E メール akohakyo@akohakyo.jp、 住所は郵便番号678-0232、赤穂市中広267番地までご連絡ください。第38回幸せフェスティバル、福祉ふれあい祭り、支え合い支え合う人だから、3年ぶりの開催となります。今年度は感染症対策のため、開催時間や内容を一部変更しております。日時、11月20日日曜日、午前9時から正午まで、小雨欠航です。場所、総合福祉会館全域、駐車場、河川敷駐車場、なお周辺施設への駐車は禁止です。赤穂保育所内に障害者用の駐車場を用意していますので、ご利用ください。イベント内容、各ボランティアや団体によるバザー、模擬展、これは持ち帰りのみとなっています。 PR、 作品展示場など、ステージの催し、屋外3階集会室、福引き抽選ほか、会場内での飲食はご遠慮いただきますようお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、開催を中止させていただく場合があります。会場内ではマスクの着用、手指の消毒にご協力ください。あなたの学びを応援、教育支援資金をご存知ですか？社会福祉協議会では、進学にまつわる費用の捻出が難しい低所得世帯の学生に対し、高等学校や大学などへの入学に必要な費用、または在学中に必要な費用を貸し付けする制度があります。対象となる世帯、次の3つの要件にすべて当てはまる世帯です。1、同一地域に6ヶ月以上居住している世帯。2、低所得世帯、世帯の収入が市民税非課税相当。3、世帯内の学生の高等学校や大学などへの進学、在学にあたり、その費用の捻出のため、他からの融資を受けることが困難、または融資を受けても進学、在学が困難な世帯。1、就学支援費。高等学校や大学などへの入学時、または 入学前に必要な入学金や制服代などの費用、自宅からの通学が困難な場合の下宿、寮などの入居費用、貸付限度額50万円以内、貸付期間、在学中。2、教育支援費。高等学校や大学などの在学中に、学校へ納付する授業料や教材費、通学定期代などの費用。貸付限度額、高等学校、月額3万5000円以内。高等専門学校、月額6万円以内。短期大学、月額6万円以内。大学、月額6万5000円以内。貸付期間、在学中。なお、1、2とも、措置、返済免除期間は、卒業月の翌月から6ヶ月以内。償還、返済、期間は20年以内です。利用される際の留意点。1、申請から貸付可否の決定までは、1ヶ月から1ヶ月半程度かかります。貸付を行っても、必要な支払いが間に合わない場合は、貸付対象外です。2、他の給付、貸付制度が利用できる場合は、そちらを優先してください。一部例外があります。3、貸付には原則連帯保証人が必要です。これは相談に応じます。4、申請、償還にあたっては、民生委員により援助指導があります。教育支援資金以外にも各種貸付制度があります。内容によっては市役所窓口をご紹介することがあります。阿光のホットな人。今回は福祉施設での清掃活動や阿光子ども食堂のフードドライブの活動補助をはじめ、ボランティアグループぶどうの会の代表としてさくら子ども学園児童養護施設へ訪問している三崎の横田雄三さんにお話を聞きました。活動を始めたきっかけは、30年から40年前にボランティアグループに所属し、福祉施設に毎月訪問し、清掃活動に参加したことがきっかけです。また知人の紹介で里親をさせてもらったこともあります。そのつながりから桜子ども学園にも訪問することになり、今も続けています。活動をしていて嬉しかったことは、ぶどうの会の会員と一緒に毎月桜子ども学園の幼児棟に訪問し、手遊びや絵本読み聞かせ、紙芝居、手品、音楽演奏などをしています。訪問すると子どもたちが、ぶどうの会が来たとても喜んでもらえることが嬉しいです。これからの目標は、現在は新型コロナウイルスの影響により、プレゼントを渡すだけの時もありますが、以前のように子どもたちと一緒にレクレーションを楽しみたいです。また学園の小さい子どもさんだけではなく、中学生や高校生も一緒に楽しめる大きなイベントも開催したいと思っています。子どもたちの笑顔が自分の喜びと語る横田雄三さんの写真が写っています。実習を終えて、関西福祉大学の学生2名が8月17日から9月21日の間、阿光市社会福祉協議会で社会福祉士実習を行いました。お世話になった皆様、ありがとうございました。社会福祉学部3回生大西真由さん。私は実習を通してボランティアに興味を持ちました。実習の間にボランティアとして活躍されている方々からパワーをもらいました。楽しんでボランティアをされている方が多く、人の役に立てているということが自分のエネルギーにもなっていると感じました。また阿光ボランティア協会の買い物支援に同行させていただいたとき、利用者の方がすごく楽しそうだったのが印象的でした。買い物のサポートやお話を伺う中で、私自身も元気をもらいました。ボランティアをする側も 受ける側も元気をもらえるというところがボランティアの魅力の一つだと学びました。社会福祉学部3回生渡辺千直さん。新型コロナウイルスの影響もあり、社協の職員さんと関わる機会が多かったため、社協の仕事や役割、人間関係について学ばせていただきました。赤穂市社協の事務所には11名の職員がおり、他にもヘルパーやケアマネージャー、貸し衣装などさまざまな部署や事業がありました。どの事業でも住民主体という共通点がありました。地域や本人の活動を良くするために何度も共に向き合い、悩み、解決へ導くという支援を根気強く行っている印象を受けました。そして社協の最大の目的として、地域住民の悩みに対して、地域や本人自らで、自分たちでできることが何かを考える手助けをしていると感じました。介護保険について考えよう。ケアマネージャー編。福祉用具について紹介します。自宅内の環境に応じて、安全、快適に過ごすために必要な福祉用具をレンタルまたは購入することができます。レンタルできる用具一例。車椅子、スロープ、電動ベッド、歩行器、手すり。購入できる用具一例。腰掛け便座、入浴補助用具。なお、衛生面などから入浴、排泄周りの福祉用具は購入になります。すべての用具に介護保険が利用できるわけではなく、購入業者も市、町、村の指定を受けた業者となっています。また、要介護度によってレンタルできる品目の範囲が異なるので、まずは担当ケアマネージャーに相談してください。心配事相談所のご案内。10月19日から11月2日まで、一般相談。10月26日、11月2日、いずれも水曜日です。弁護士相談、これは予約が必要です。10月19日、水曜日。カウンセラーによる心の相談、これも予約が必要です。11月2日、水曜日。時間はいずれも午後1時から5時までです。相談は無料です。お問い合わせは、赤穂市社会福祉協議会、電話079142-1397、ファックス079145-2444、E メール akoshakyo@akoshakyo.jp、 住所は郵便番号678-0232、赤穂市中広267番地です。引きこもり家族の集い。外出しづらく引きこもり状態にある方の家族を対象に集いを開催します。日々の思いや疑問、不安など何でも大丈夫です。ぜひこの機会に一緒にお話ししてみませんか？申し込みは不要です。時間内、出入り自由です。日時、10月27日木曜日、午後1時から4時まで。場所、みんなの家、赤穂市塩屋656-17。対象、引きこもり状態にある方の家族。参加費は無料です。お問い合わせは、赤穂市社会福祉協議会までお願いします。福祉用具貸与事業からのお知らせ。体の不自由な方や高齢者、病気や怪我など日常生活に支障がある方など、必要な市民の方を対象に福祉用具を無料で貸し出ししています。この度リクライニング車椅子1台が増えました。貸し出し用具、車椅子、シャワーチェア、キャリー、ポータブルトイレ、歩行器、ベッド。なお、ベッドは現在新規貸し出しを行っておりません。 貸し出しには限りがあります。ご了承ください。三世代交流事業の女性団体が決定しました。広報やホームページなどを通じて募集したところ、一団体の応募があり、9月14日水曜日の審査会にて審査した結果、次の通り女性が決定しました。内容は、阿光写経だよりで随時紹介していきます。なお、今年度の募集は終了しました。女性団体名、橋本町自治会、交流内容、三世代グランドゴルフ交流会、女性決定額3万円。以上です。町発見、阿光福祉ニュース、家族の思いと当事者の本音、9月7日水曜日、引きこもり啓発フォーラムを開催しました。市内外から48名の参加があり、第1部の基調講演では、神戸市看護大学の船越明子教授から、引きこもりの実態と家族の対応を、第2部のパネルディスカッションでは、家族、当事者、支援者の実際の活動や経験を通した意見を聞く貴重な機会となりました。写真は講師の方々とパネルを見ながらディスカッションをしている様子が写されています。こんな地域になったらいいな。3枚の写真が掲載されています。9月2日、尾崎地区。9月22日、三崎地区。9月29日、城西地区。各自治会の方々でしょうか。活動の内容が写されています。8月に引き続き、第3次地域福祉推進計画の策定に向けて、地区ごとに懇談会、ワークショップを実施し、全地区終了しました。いただいた貴重な意見は計画に反映し、皆様と一緒に地域づくりを進めていきたいと思います。ちょっといい話。毎週畝に帰省する友人が広報阿光などを渡してくれます。温かい文面や情報に自分が育った佐古市に思いを馳せます。天王寺の施設にいる母に写真を見せると、母はサンキューと笑いました。大阪のアメちゃんより。ちょっといい話募集。応募方法。氏名、ペンネーム、年齢、性別、電話番号を明記し、持参、郵送、E メールのいずれかでご応募ください。200字程度にまとめてください。貸し衣装室だより。七五三用衣装のご紹介。写真は着物を着た可愛い女の子2人が写っています。七五三用7歳女児着物一式、3歳男児女児皮膚、5歳3歳男児着物一式、子供ドレス、スーツなどございます。どうぞご利用ください。レンタル料金、着物一式男児9000円から、女児12000円から、皮膚男児8000円、女児4000円から、ドレススーツ3000円から。受付時間月曜日から金曜日、祝日を除きます。午前9時から午後5時。第1、第3土曜日、祝日を除きます。午前9時から正午まで。場所、総合福祉会館2階。貸し衣装室。料金の詳細は、電話 42-1397 貸し衣装室でご確認ください。お願いです。ご来館の際は、なるべく事前に予約していただき、少人数でマスクの着用、手指消毒のご協力をお願いします。貸し衣装事業の収益金は、地域福祉活動の貴重な財源となっています。阿光写経だよりへのご意見お問い合わせは、社会福祉法人阿光市社会福祉協議会、郵便番号678-0232、阿光市中広267番地、電話 0791-4600 42-1397、ファックス079145-2444、E メール ako-shakyo@ako-shakyo.jp。 音声版をホームページに掲載しています。ぜひお聞きください。ホームページは阿光市社協で検索してください。編集後期。今年度は3年ぶりに幸せフェスティバル福祉ふれあい祭りが開催予定です。ただ、まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響が大きく、以前のような形とまではいきませんが、皆様に楽しんでもらえるよう、感染症対策を取りながら開催できるよう準備をしていきたいと思います。これで2022年10月の阿光社協だよりを終わります。